ではニューナカのストーリーズ、今日は第195回、2023年12月9日土曜日です。前回ですね、僕のお友達の、四谷三丁目のスタジオバーモシカの、ケンジ君にですね来ていただいて、シリーズ音楽と投資と題してですね、いろいろお話をしましたけれども、こちらは話がまだまだつきませんので、今週もですね、お呼びしてお話ししていきたいと思いますので、ケンジ君よろしくお願いします。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
はい、たびたびありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。はい、
前回ですね、先にこうお話ししときたいのは、まあ、すごく楽しかったんですけど、はい、何よりですね、うん、まあ、お互いにちゃんとローカルで録音してるっていうのは結構貴重で、っていうのがですね、ポッドキャストを、複数人でやってゲスト出てもらったりするときに、必ずしも相手側がそんなにこう録音技術ですとか録音機材を持ってるわけでは当然ない方が多いので、
うん、まあ普通そうだよね。
そうなんですよね。だからズーム越しの音を取って、相手の声はズームの音で、僕の方だけローカルの録音っていう感じでやってることが多かったんですけど、やっぱりこういうふうにお互いですね、それなりの、機材で撮ってくるとですね、前回なんかは本当に多少 EQ とかはいじらなきゃいけないかなと思ってたんですけどね、全くいじってないですよ。
なるほど。
素の音で、行きましたんで、だからすごく編集も早かったし、はい、
前回の配信聞かせてもらって、はい、自分の声も結構クリアに
撮
れてるのを聞いて、
ね、う
ん、恥ずかしくなりました。
恥ずかしくはないですけど、うん、すごいやっぱいい音でしたけどね。
あ、ありがとうございます。
ケンジ君が今事務所で撮ってくれてるんだと思いますけど、
ですです、はい、
どういうマイクとかとか録音のツールはどういう環境なんでしたっけ？
これ普通のいわゆるゴッパーってやつですね。手話、はいはい、SM58 で、はい、オーディオインターフェースはユニバーサルオーディオのアポロってやつをずっと使ってて、
はいはいはい、
これにつないでるけど別にコンプも EQ も何もせず、うん、素のゴッパチ
の
マイクで撮ってます。
いいですね。お互いにダイナミックマイクでやるということでですね、非常に男らしくていいと思います。
そうだ、前回確かベリンガーのダイナミックマイクから極めるとこからやるっていうマキトの話面白かったね、
うん、今日もね変わらずベリンガーのマイクでやってますんで、
はい、
ただね今日、まあ、僕土日とかはジョギングしてるんですけど、ジョギングしながらいろいろ考えて、こういう企画がどうかとかこういうの話そうかとか考えてる中で、
うんうん、
やっぱりねゴッパーはいつか買わなきゃいけないなって思いながら走ってましたん、ね、で今日も。
ああ、スタンダードな。
そうですね、
いわゆるスタンダードですね、
うん、だからベリンガーのマイクも愛着はあるんですけど、
うんうん、
まあ、もうちょいしたら、まあ、これから今日もいろいろ話しますけど、投資成績が良くなってですね、マイクの1本も買えぐらい稼いだらですね、
はい、
次は家にちゃんとゴッパーを買おうかなって思ってますんで。
ああ、投資で稼いで増えたお金で音楽機材買うっていうのは夢があっていいっすね。
夢があっていいですよね。どんどんそれでグレードアップさせていくっていうのをね考えてますんで、うん、頑張っていきたいと思いますが、
はい、
そういう感じで非常にですね満足のいく録音と編集が前回できたんで、うんうん、結構前回のやつはねその音を聞く話の内容も面白かったんですけど、
うん、
音に満足感があったんでちょっと何回か聞いちゃったりとかしてですね、
我々
そういうのなかなかない、
悲しい差がというかマニアだからね基本的に、ね、
音がもう一回聞きたいなみたいなのとかあってですね聞いたりしてました、はいはい、であとおかげさまでケンジ君とかもね、リツイートしてもらったりもしかの方でもやってもらったりとか、あと他に聞いてくれた人がちょっと、はいはい、リツイートしてくれたりしたんで、いつもよりね結構多めに聞いてくれてるような感じでしたんで、
ね、
それも良かったなと思って、
ニューナカのストーリーズのツイッターじゃない X のアカウントで見たら一応アクセスは500人ぐらいパッと見た時いただいてたみたいで、はいはい
は
い、
そうですね、はい、
俺の個人のアカウントより全然反応いいっすよ。
でもなんて言うんでしたっけ、インプレッションってやつでそこの、うん、あれですよね、タイムラインに流れた件数みたいなやつですよね、うん、500とかなんとかって、ね、
ですです、
そうですよね、うん、それでもまあ確かにそんなに行くことはあんまりない、僕も細々やってるアカウントなんでいやそんなに行くことないんですけど、うん、それも良かったなと思ってます、おかげさまで、 はい、ということで今日もですね、あのシリーズ音楽と投資ですので、うん、その辺のネタをちょっと散りばめていろいろ持ってきました。
はい、
いろいろ相談したりしたいんですけどね、うん、まずまずはですね、あ、そう、ケンジ君に確認しなきゃいけないことがあって、はい、僕前回さっきも言いそうになったんですけど、スタジオ四谷三丁目のスタジオバーのケンジ君ですっていう時に、あれケンジ君の肩書きってオーナーでいいんだっけなんだっけと思ったんですけど、何が適切なんですっけ、もしかの、
なんだろう、代表 CEO で、
CEO が適切なんですね、
とか代表で、代表でいいと思うかな、
代表がいいですね、分かりました、じゃあ、
うんうん、自分が代表やってる法人でやってるので、
はいはいはいはい、
でまあ店長ケニー君とかはいるんだけど、確かに俺が何なのっていうのは結構始めた時にそう、分かんなくて
ちょっと迷いました。
そうで、今は代表で統一してます。はい、
あ、いいですね。ではスタジオバー四谷三丁目スタジオバー、もしくは代表のケンジ君と今日はやっていきたいと思います。ということで、引き続きもしくはですね、12月いっぱいは、プレイオープン中ってことだと思うんですけど、
うんうん、
僕今週もね行きたかったんですけど、結構仕事忙しくてなかなか隙間がなく行けなかったんですが、うん、ここ最近の動き、なんか新しいこととかありました、もしくは。
昨日ですね、俺はお店に入れなかったんですよ、うん、仕事で、
はいはい、
入れなかったんだけど、やっと、もしかとしてこういうことがあればいいなっていう動きが一つありまして、ちょっと名前は言わない方がいいのかな、まあマキトと俺がこの間もしかで会った時に行った女性の方がですね、僕の友達、
はいはい、共通のねお友達が、
はい
はい、
本当にレコーディングで初めてうちの機材でブースでやりたいということで、
はいはい、
お昼から来てくれて、
うん、
で、まあ、お店で店長のケニー君が対応して、
はい、
撮りましたと。
なるほど。
で俺はちょっとその日どうしても事務仕事で行けなくて、
うん、
どうかなって心配をしながら、初録音が終わったらすごいやっぱ満足してもらえたみたいで、
いいですね、
こんなに違うのかと、マイクとかそのオーディオインターフェース、
はいはい、
そう、そのもしかに入ってる機材は、
うん、
俺がずっと愛用してきたそのユニバーサルオーディオの一番いい、オーディオインターフェースと一番いいマイクの組み合わせなんだけど、やっぱりもうノー EQ、 何もこうプラグインとかもかけないその音ですごい違ったって言っていただいて、なおかつ夜まで結構頑張ってレコーディングしたらしく、
結構長めにやったんですね。じゃあ
そうそう、歌多分歌ってたみたいで、
はいはい、
でその様子を多分カウンターから飲みながら見てる人も数人いるっていうシチュエーションだったみたい。
まさに、
でも中で入って作業してても集中できたし、
うんうん、
おそらく見てた人にとってもこう刺激的、
はいはい、
こう横でものづくりしてる人がいて、そこでお酒を飲むって、俺すごい自分もそういうシチュエーションにしたいと思って作った、
いいですね、
場所だったので、
はい、
うん、この来年の本オープンに向けて、
はい、
すごくこういうことが重なっていける場所になれればいいなって改めて思って嬉しかったです。
いやもうまさに見たかった絵ですよね、そのものづくりしてる横でお客さんがいるっていう状態ですよね。
おう、で今回それを受けて、でまあ、それが昨日だったんですけど、これマキトの影響もでかいなと、
はいはい、
うん、やっぱあそこで偶然久しぶりに3人で会ってちょっと話して、
はい、
やっぱり自分もなんか作んなきゃっていう、あそこに行ってなんかやろうっていう動きを最初にマキトがやってくれたので、
はいはい、
こうもうそれが波及し始めてる感じを俺は感じて、すごく、
は
あ
は
あ、まあ、うん、嬉しかったです。
いや、よかったです。そう、ちょっとね、何か助けになったんであればよかったなと思いますけど、
うん、
いや、いいな、僕も早くあそこのねブースでやりたいなと思いつつ、なかなかあれなんですけど、ケンジ君、年末とかっていうかはどんぐらい影響するつもりとかもあるんですかね。
多分今30ぐらいからお休みにしようかなと。
あ、そうですか。
ぐらいまではやろうかと思って、
はい、多分ね最終週ぐらいはちょっと 開くんですけどね、やっぱ年末っていうこともあって来週再来週なんかね仕事忙しそうな感じが出やがっていて、
師走だから
ね。そうなんですよね。そのぐらいにはちょっとぜひまた遊びに行って、あの今度はね、はい、あのポッドキャストそこで撮るなりなんかするなりぜひやりたいなと思ってますんで。
そうね、なんか音楽ちょろっとできてもいいかもね。
あ、そうですね、
思ったり、はい、うん、しました。
了解です。僕もねギターがもう指の皮が、
わかります。弾いてる時はね絶対硬いから久しぶりに聞くとすごい辛いよね、
あれって痛くて、うん、なんで楽器はちょっとね弾けるかどうかわかんないですけど、そうですね、うんうん、なんか歌ったりとかねできたら面白いなと思いますけども、ね、ぜひいろいろ楽しいことをやりたいと思います。あ、でもいいですね、着実にもしかも動き出してるということで、
うん、なんか嬉しい。
もうちょい詳しく機材のことを伺いたいんですけど、
はい、
それこう例えば飛び込みでちょっと使わせてください、録音なんかしたいですってなった時に、それはさっきおっしゃってた機材とかは、うん、その常設で貸してもらえたりするものなんですか？
そう、全ての機材を自分で持ってこられる方に対してはもう部屋代のみで、1人なら1時間800円から、
はい、
なんだけど、お店にあるそのオーディオインターフェースとかマイクとかと、
はい、
いうのはそれぞれ時間あたり、例えば1時間1000円とかそういう単価が設定してあって、昨日その友達がやったのは本当自分の Mac だけ持ってきて、
うん、
お店のも残りは全てお店のものでやるっていうので試してました。はいはいはい、
なるほどなるほど。あ、でもそんなプロ用の機材がそのレベルで使えるんだったらね、いいですよね。
そうで Mac でも Windows でも使ってるその DAW いわゆるソフトは、もプロツールスでも何でも、
はい、
このオーディオインターフェースは動くので、
うんうん、
そのセットアップはうちで最初にお手伝いして、
なるほど
って感じです。
あ、いいですね、そういうふうにサポートもしてもらえるって感じなんですね、うん、
ですです、
はい。まあ、僕がね行くとしたら、この後また話しますけど、うん、この間買ったそのポッドキャストマシンをですね携えそう、ポッドトラック P4 を携え、そして、うん、愛用のベリンガーのマイクも携えですね行くと思いますんで、
うんうん、ね、楽しみだよね。でもこういうね、
はい、
当然高い機材はいいとか、
はいはい、
いろいろあるけど、
はい、
やっぱこの専用機っていうのはいいよね。
いいですね、
ポッドキャスト専用機でポッドキャストを撮るってもうテンションが違うじゃないですか
そうなんですよね、
うん、
スタンバイも早いですしね、本当に、
うんうん、
ケーブルつないで電源立ち上げるだけっていう感じなんで、
うん、
いいですよ。でケンジ君と喋るとしたら、うん、例えばゴッパーとかも置いてあるんですか、ケンジ君用に。例えば
ゴッパーも、あります。4本ぐらいあるのかな。
ああ、そうなんですね。あ、じゃあもう完璧ですね、うん、それだけで友達が飛び入りしたって喋れるっていう感じですね。そしたら、
うん、大丈夫です。
あ、安心しました。
はい、
いやいいですね。またちょっと夢が広がるんで、必ず年内にはまた行きますし、
うん、
もうちょっとね、仕事落ち着いたら本当に、行きつけでバーに行くっていうのをやりたいと思ってますんで、
はい、
はい、ぜひお店頑張ってください。
またねこれは聞いてさらにこう回を重ねて聞いてもらうと、その、
うん、
うちの機材、
はいはい、
ユニバーサルオーディオの、その組み合わせの先に、
はい、
そのメーカーが今最先端でやってる信じられないような機能がまたいろいろあるんですよ、なのでおいおいそこも触れていけたらまた
いい
なと思ってます。はい、
はい、ぜひ楽しみですね。まあ、シリーズ音楽と投資ですんで、
うんうん、
この間ちょっと、まあ、少し薄めになりました投資の方の話もですね、
うんうん、
まあ、ケンジ君がにいろいろ教えてもらいながら進めていこうという話をしたんですけど、
はい、
とりあえずね、NFT がどうだとかそういう話をちょっとしてたのがあったんで、
うん、
まあ、
うんうん、
とりあえず手つけてみようっていうことで、
うん、
前言った通り僕投資的にやってるのって積み立て NISA だけなんですけど、
うん、
でプラスでも早速ビットコイン買ってやろうかと思ってですね、
はい、
でどういうふうに買うのがいいかなと思ってたんですけど、うん、手っ取り早くいつも本を売ってるメルカリを見てるとですね、
うん、
ビットコインメルカリで買えますみたいなの出てたんで、
うんうん、
でメルカリ収益もメルカリの方に溜まってたんで、
うん、
じゃあこれ全部ビットコインに突っ込んでみる、全部って大した額じゃないんですけど、 突っ込んでやるわと思って、うん、メルカリでビットコインを買ってみたんですね。
はいはい。
早速でやっぱりまあなんとなくこう知ってはいたものの、うん、ダイナミックな値動きというか、
今ちょうどねそのタイミングなんだよね、うん、
そうですよね、まあ、24時間単位で動いてるっていうのもあるし、あと、うん、まあ、この最近のトレンド上僕も全然知らなかったけど、うん、動き出した動き出す前夜みたいな日にやってたんで、もっと突っ込んだ元値はちっちゃいですけど、いきなり割とパーセンテージ的には結構高いのついたりしてですね、
うんうん、
まあ、これが まず面白いんだなっていうのは1個ね手応え的にはあったんですね。
はいはい、
うん、で、チャートを見てたら、うん、こうついさっきこう1年のチャートをですね、うん、ふと見たら、うん、ちょうど1年前の12月って230万、1ビットコイン230万とかで、
うんうん、
今いくらでしたっけ、630万とかですよね。
そう、630万
だ、400万上がってる、まあ、そうですね、倍率で3倍
弱かな、
うん、にいっちゃってるんですよね。そういうのが最近では久しぶりだったっていう感じなんですかね。
そう、これはビットコインは、ある理由があって、だいたい4年の周期、オリンピックと同じ4年周期で上がったり下がったりしながら、長期で見るとかなり上がってきている
はいはい、はい、
のでもので、
うん、
今ちょうど、上がる前兆ぐらいの感じだと個人的には思った、
うんうん
うん、
だから何の予備知識もなくても最近はそういうふうにいろんな、うん、まあ、プラットフォームというかいろんな場でこう簡単に変えたりしますよね。
そう、ポイントだけビットコインにするとか、
はいはいはいはい、
で、初めてやる人に俺が個人的にこういうのがいいって言ってるのはやっぱり、積み立てなんですよ。
あ、はいはい、
積み立てかそういう、なくていいお金、
そうですね、
ポイントとか、うん、まあ、これ別に何だろう、ちょろっと入った時にそれを変えておくっていうのが、
うんうんうん、
一番いいと思ってて、
はい、
でやっぱり一回持つとやっぱりたまに値段を気にするようになるじゃないですか。
なりますね
そう、それがはい、すごいいいことで、下がってる時も見続ける、
うんうんうん、
上がってる時も見続けるっていうのが1日の中に本当3分とか5分入るだけで結構その見える世のなんだろうな、いろいろ見えてくることが続けてるとあるので、だから最初にまず買ってみたっていうのはすごいいい入り方で、
はい、
でそれがその自分の生活に影響を及ぼさないところでちょっと入る、ちょっと買ってみたっていうのはすごくいい入り方だと思います。
まあ、そんな感じでちょっとスタートしたばっかなんで、またいろいろですねこうアドバイスもらいながらやっていきたいと思うんですけど、うん、まあ、ケンジ君なりのちょっと先ほども出てきたんですけど、
うん、
ビットコインをケンジ君はどう見てるのかっていうところですよね。ちょっと大きいテーマになっちゃうんですけど、
うんうん、
なんかそういうケンジ君なりのビットコイン考察みたいなところをですね、
はい、
まあ、今後の参考に聞いておきたいなと思ったんですけど、はい、ちょっとテーマが大きすぎますかね、どうでしょう。
いや、かなり大きいけど大丈夫だ、
ね、はい、あ、ぜひちょっと聞かせてほしいんですけど、
うん、まず、うん、まあ、ビットコインっていうものの、はい、一般社会的に認識されているビットコインという単語から受ける、印象と、実際そのビットコインを買ってみたり、
はい、
まあ、俺であれば大体4年程度値動き、見てきた、実際にそのブロックチェーン関わってる人では見方がもう本当に180度真逆なんです、
うん、
で、一般的にはまだ、やっぱり怪しいとか値段が激しく上下するとか、あと詐欺とかそういう連想される方結構多いと思う、
はい、
でそれは、よく考えてみると、
うん、
ビットコインにまつわる例えば詐欺が起きている件数確かにある、起きてるからあるんですけど、
はい、
それに比べてじゃあ日本円現金に関して毎日どっかで盗まれたとか、なんだ、そうですね、横領したとか、
うん、
で多分現金の方が比べ物にならないぐらい多いと思う、
うん、 はい、
実は、
うん、
ってことは別にビットコインがイコール詐欺とかそういう悪い印象があるっていうのはこれ大間違いで、
はい、
僕の立場から言うとその日本のお金なんかよりビットコインの方がはるかに信用できるっていうのが今俺の、長く見てきた、
うん、
見てきて自分がそれをある程度持ってる人間としての考え方の基本です、はいはい、
なるほど、
はい、でもう一つは、まあ言っても日本の円、まあ、円っていうか貯金とかね、はい、1万円札って大事だよねっていうところをもう少し分解して考えてみると、
はい、
まあ今これタイムリーだけど、
うん、
物価が今ものによって 1.5 倍から2倍になってきてますと。
そうですよね。
これは物が値上がりをしてるっていうふうにみんな思っちゃうんだけど、ある程度のそのまあファイナンシャルプランナーもそうだけど、金融の知識がある人から言わせるとそうではなくて、日本の円の購買力が下がってる、つまりお金という円というものを使って、
はい、
物と引き換える力がどんどん落ちてる。
うん
ね、だから俺たちが、バイクに乗ってた頃はガソリンって多分1リットル80円とかあった。
そうですよね、
はい、うん、それが今150円になって、
うん、
この間まで豆腐30円で買えてたのが今60円ぐらいになってたりするしっていうことを見た時に、
うん、
なんだろう、社会が悪いとか、まあ、政府が悪いとか、うん、それは人によっていろいろ考えもちろんそれはしっかりしてもらった方がいいんだけど、
はい、
そこに原因をいくら求めてても自分の生活は守れないんだよね、うん、文句を言っても買えてたものが買えなくなるし、
はい、
じゃあいきなり収入が増やせるわけじゃない、
うん、
でじゃあなんでそんなことが起きてしまったんだろうということを、
うん、
考えると、その日本のお金円を発行している日本の中央銀行日銀っていうところと政府がいろいろコントロールしたり考えたりしながらやってることである、
うん、
でそれは日本の円もそうだし、はい、アメリカだったらアメリカでドル発行してるのはやっぱりアメリカの中央銀行、これが各国が自国の通貨をそれぞれが世界中バラバラで発行して、その間でこうなんだろう、この間までユーロは安かったけどすごい今高くなって行きづらくなったとかっていうことがこう動いてると、
うん、
でビットコインの、大切な一つ、できた時の考え方の一つにもう世界共通のデジタル通貨でいいじゃんっていう理想があるんですよね、
うんうん、はい、
でその信用性はまあ、ブロックチェーンっていう仕組みで担保されてるんだけど、ここはちょっと話すとすごく長くなっちゃうんだけど、うん、
はい、
俺の一番大事なビットコインに対する考え方は今の部分で、
うん、
どこかの発行元がいて彼らがコントロールしているものは俺は信用できないと思ったので、
うん、
ある程度ビットコイン、そうではない、誰かがコントロールしていない、みんなで管理しているお金っていう新しい可能性が面白くて買ったんですよ。
なるほど、
うん、そこが大きく違うところで、つまりビットコインはプログラムで、自動でみんなで動かしているプログラム、ブロックチェーンという仕組みで、動いているけれども、
はい、
それに対しての今のいわゆる現金と呼ばれる、まあ、日本円にしても何にせよ実は大元がいて、
うん、
その大元が何かを間違えたり、
うん、
しくじるととんでもないことが過去この10年20年の間でもそれでめちゃくちゃなことになってる国って結構あるんですよ、
はい、
ビットコインが初めて、とても大きい話題に世界的になったのはギリシャが一回経済破綻したことがあって、
はいはい、
そのギリシャを EU ももうみんな見放して助けらんねえと、国としてもめちゃくちゃだからってなった時に、
はい、
まあ取り付け騒ぎが起きて、要は銀行預金を ATM でも銀行でも下ろせないっていう、つまりもう国の金が、うん、お金が無価値になるってことが起きた時に、ね、
うん、
そう、あの時に少数 の、 そのギリシャの中でビットコインを持ってる人だけ影響は全くなかったということで、一気にそこで一回ビットコインがすごい注目されたことがあって、
はい、
それがずっとね各国で繰り返してて、今年はアルゼンチンで起きたんですよ、うん、インフレ率 300% っていうなかなかなやつを年間で達成して今とんでもない大統領がこの間当選して、もう全部をなく自国の通貨をなくしてアメリカのドルにすると、とかなると、
はい、
でこれ実は日本にも起きたことがあるのね、
はい、
でこれが太平洋戦争が終わった後の日本で、
あ、
うん、太平洋戦争前の1円ってすごい価値だったのに、
うん、
戦争負けた後ってもう誰もそんな紙切れいらないから物と物で交換してくれって言って闇市ができたりっていう時代が実は我々のおじいちゃんぐらいの世代には起きてる
ん
だよね、
うん、はい、
それをじゃあなんでそんなことにみんなが巻き込まれてパニックになったんだろう、まあ、うん、場合によってはこうね命を落とすぐらいまでのことになった人もたくさんいると思うんだけど、
はい、
それは、みんなが当たり前だと思って信用してるものが実は信用できる人たちじゃないやつらがいろいろやった結果そうなるわけじゃないですか、うんうんう
ん、はい、
なので、全額ビットコインにしろとはもちろん俺は思わないけど、
はい、
うん、余剰資金である程度分散しておく、
そうですよね、う
ん、一つとして、そもそもの仕組みが違うものを持っとくっていうのが俺はすごいと思ってて、そう、例えばじゃあドルも持っとけ、ドル建ての、貯金もしとけばいいじゃないとか言うかもしれないけど、うん、はい、仕組みが同じなんですよ、
うんう
ん、じゃあバイデンの次にまたとんでもない大統領が来て、
うん、
アメリカが変なことやりだしたらとかっていうリスクは絶えずその今と
う
ものじゃない、う
ん、
ビットコインにはビットコインのリスクはあるけれど、
うんうん、
なんだろう、他のものの価値が下がった時に相対的にこっちが見直されるっていう可能性がある、できるだけこう、はいはいはい、本当の意味での仕組みの分散に投資をした方がいいというのが、う
ん、いやいや、よくわかりました、うん
うん、ビットコインの考え方です。
なるほど、だからちゃんと、うん、そうポートフォリオを分ける話ですよね。
そうです、
うん、複数ポートフォリオ持っとくときにっていう話ですよね、うんうん、
そう、特に我々の年代はね、
うん、
そう、これ20代だったら俺多分全額ぶっ込んだりもう狂信者になって本当全力でいくところなんだけどまあそれはやっぱりその、
はい、
間違えた時にね大変なことになるんだけど、うん
はい、
うん、その分散だったりこう余剰資金でやるのってやっぱりその投資一般、特にね FP、うん、ファイナンシャルプランナーの人って人に対してそれを説明する資格なので、
そうですね、
うん、そういう分散とか安全とかっていう方の投資、
はいはい、
じゃないですか。
そうですね、
だから俺は全くそのやり方が一番いいと思います。
そう、だからポートフォリオを組むにしてもっていう話ですよね。さっきケンジ君が言ってたのがなるほどなと思ったんですけど、
うん、
そう、日本株だけじゃなくて米国株にもとか、まあ、日本円じゃな、うん、だけじゃなくて、ドルにもって思ったとしても、うん、そこは根底する仕組みは似てるから、そもそも仕組みがガツンと違うところにポートフォリオをちょっと1個置いといた方がリスク分散の効果は高いですよっていう話ですよね、
うん、です。あともう一つはその期間設定っていうのが大事で、
はいはい、
そのいつの自分に向けて買うのかっていうのは必ず必要で、
あ、はいはい、
これが例えば1週間後の値上がりとか、1ヶ月後にちょっと幸せになってるっていうところを狙ってやるんだったら最初からやらない方がよくて、
はいはいはい、
だからあくまで余剰資金をちょっと一部変えといたら 3,4 年後に、結構嬉しいことになってたっていうものにした方がいいと、
うんうんうん、そうですね、
つまり将来性、
うん、うんうん、
でまあ、これはちょっとさっきのビットコインとじゃあ現金比べてどうなのっていう話で、
はい、
言うとこれはあくまで試験だけど、
うん、
まあ我々は子供がいるけれども基本的に今少子化で人口減少する国になってしまったんですよね、
はい、
で、インバウンドとかまあいろんなことをやってるんだけど、
うん、
実際その国で暮らしている自分の実感として、
はい、
日本の国力であるとか日本の価値がもう一回急激に上昇するっていうのはちょっと俺は考えづらくて、
うん、
なのに、 日本円をたらふく、まあ、ある屋根を全部貯金してるっていう行為は、その船は沈んでるのに、その沈む船の金庫に一生懸命こう何かを突っ込んでるような、
はい、
怖さを感じるので、
うん、
今インターネットとかスマホがあれば、
はい、
それこそねメルカリのアプリがあればビットコイン買えるぐらいの別世界がその向こうにいくらでもあるわけじゃないですか。
そうですよね、
うん、だとしたら、何かがあった時に、ああ話は聞いてたのにとか知ってたのにっていうぐらいだったら少額でも、
はい、
うん、持っとけば、
うん、
逆に真逆のことでビットコインがある人のね、とんでもない性能のコンピューターが現れてその仕組みが壊れたとか全てハッキングされたってことがある確率はもちろんあるので、
うんうん、
なった時も、はい、痛い目に遭わない額ぐらい、
うんうん
うん、まあ仕方ないか、もともとその、どうせあぶく銭だったしとか、
ね、う
ん、っていうものであればいいんじゃないかなと思います。
そうですね、だからそうなんですよね、昔から言われてることのバリエーションが一つ増えたっていうようなイメージで、まあそこですよね、根底の仕組みが全く違うバリエーションが一個増えたんだから、
うん、
そっちに注目してみるのもいいんじゃないというような話ですよね。
そう、あとは、うん、今の時代は、特に大人は、
うん、
それを、聞いてないとか習ってないっていう言い訳がだんだんしづらい世の中になってきてて、
その通りですね、
うん、それは多分みんな生活しててひしひし感じてると思うんですよ、
うん
うん、昔の日本、我々が子供の頃は、
はい、
まだ人口は増えてるし、
うん、
なんか結構日本すげーみたいなニュースも多かったし、
はいはい、
うん、でもやっぱりそれも、例えば日本っていうチャートがあったとしたら、
うん、
まあ今明らかに下降曲線、
はい、
でってことはそこはつまり防御しなきゃいけないので、
うん、
守ってくれるのはやっぱり自分の知識だったり、例えば今日このポッドキャストを話した中で、うん、
はい、
納得ができて、あ、そっか、他にも確かにちょっともうちょっと積極的に情報を取って、お金をそんな持ってるわけじゃないけど、例えば、はい、何か別のものを買ってみようとか、
うん、
調べてみようって思うかどうかが、
そうですよね、
ターニングポイントだと思います、
はいはいはい、
うん、
なんかその行動をちょっと変えてみようとですね、
そう、うん、やってみたって
、ね、そうですよね、
うん、
思うとか思わせられるとか、
うん、
そういうのがやっぱいろんな、まあ、ポッドキャストだけじゃないですけど僕とか本読んでて思うことですからね、そういうところがの刺激になる、
うん、
なんか話ができれば楽しいなと思いますよね。
だいたいそのビットコインに対しての考え方って、うんっていうのは、うんうん、とか投資に対しての考え方はそういうのが僕の基本です、
はいはいはい、そうですよね、まあ、ケンジ君のここ何年かのですね、そういうこっちの方面への勉強の仕方とか見てて、多分きっとそういうクールな視点でやってるんだろうなと思ったので、そういうとこをねちょっと聞ければなと思ってたんですよね。
その視点に達する前の半年から1年ぐらいに、
はい、
いろいろ熱を帯びすぎて痛い目に散々あったのはまた
また別の話で
話してもらえる、はい、涙がこぼれたりしたことが多分あったと思う、
はい、ビットコイン僕もあんまり知らなかったから最近ちょっと本読んでたりすると、ケンジ君も 誰もが思うと思うんですけど、
うん、
始まった頃は1ビットコイン、まあ、なんていうんですかね、1万2万の時代があったみたいな、
まあ1000円3000円とか
そういう時もあったんですよね、
う
ん、
そう
それを聞くと今1ビットコイン600万円とか入れたら、まあ1万円だとしても600倍ですから、
うん、
買っときゃよかったなっていう未来を、未来というか、うん、夢をちょっと描いちゃいますよね。もし僕がその1ビットコイン1万円台の時に、
うん、
10万円でも買っといたら6000万かみたいな、
うん、でもその悔しさって、よく詐欺にも使われちゃう話ではあるんだけど、
うんうんうん、
でも逆にその気持ちってやっぱすごい大事で、
や
っぱり事実なんだよね、 そこだ、うんうん、それは確かに事実であるし、
はい、
例えば話がガラッと変わったようで実は同じ話だなって俺が思うのが、
うん、
まあ俺が昔そのビートクルセイダーズってバンドにいた時に、
はいはい、
お客さんがまあ20人30人のライブハウスに向けて、うんうんうん、
はい、
でデモテープを作る係をやってたんですよ、
うんうんうん、
で、あのデモテープをこうコピー機で紙切ったり、はい、昔のバンドがみんなやってたやつ作って、
はいはいはい、
持ってって、まあほぼ売れないと、
うん、
で当時ね200円で売ってたんですよ、
はい、
で、自分の電話番号まで書いて、
うん、
売ってたものが、まあ、その後自分がビートクルセイダーズやめて、
はい、
一番絶頂期にヤフーオークションがちょうど、
はいはい、
結構流行り始めた頃で、
はい、
デモテープがとんでもない値段がついてるという噂を聞いて見てみたら、出品が8000円からで、それに対してなんか1万とかになってね。だからもう50倍ですよ。
50倍。すごいな。
でもこれって、
はい、
もし当時の売れてない俺がいた頃のビートクルセイダーズを見て、
うん、
俺はいいバンドだって言って、
はい、
そのデモテープをね、
うん、
1本は保存用、1本は聞くよみたいな感じで、例えば2本買ったやつがいたとしたら、
はい、
それ全く同じことなんですよ。
まあそうですね、
つまり、うんうん、先見の明があって、みんなが注目してない時にこれは素晴らしいと思ったものに、
うんうん、
を自分は手に入れて、
はい、
そうすると時間が流れてその価値が世の中的にを 広まった時っていうのは、つまり需要が増えるわけで、
はい、
その需要に対して供給が少ないものっていうのがやっぱり値段が上がると、
うん
うん、なので実はそういう身近なこと、
うん、
バンドを見に行くとか、
はい、
音楽を聴くことでも、まあ、あとそうアートってやっぱりどうしてもその側面があると思うんですよね、
うん、そうですね、うん、
絵がやっぱりすごい高額になったり、なんだったらその作者が死んだ後に高額になっちゃったりとかで、うんうん、よくよく考えたら当たり前の話で、つまりあの供給できる人がいなくなったってことは、
うんうん、
今後新作は出ないとか、
はい、
だからなのに欲しい方は変わらない、
うん、
プラスそのなくなってしまったっていうことで、その時の社会に認識が広がっちゃうわけじゃないですか。あんまりいい広がり方じゃないけど、
うん、
ってことは話題にはなってるのに供給はなくなるってことで、
うん、
そういう人たちの作品がバッと一時的に高騰したりっていうのも、
はいはい、
全くこれも投資と同じような話って、実はその昔から音楽であれ、うん、何であれ結構つきまとってる話。
そうですよね。
そうで、うん、俺の中では結構そこが今こう合体しちゃって、
はいはい、
なるほどって、ちょっと自分の中ではそこはすごく腑に落ちたポイントで。
なるほど、
うん、
そういう例を出してもらえると非常に身近に感じて分かりやすいですね。
そうです。なので、はい、逆に言うとビットコインが永遠にその値上がりするわけでももちろんなくて、
うん、
今言ったような中で、つまり一般の世の中に対してどのぐらい今認識されてるんだろうとか、
はい、
それに対しての需要が今後5年とか10年で果たしてもっとそのビットコインの方がいいって思われるような世の中になっていくのかどうかっていう、うんうんうんうん、ことを考えたりできるようになるので、
うん、
そうするとそのたくさん持ってるとか少ししか持ってないっていうより、まずは少額持ってみてそういうことを考えられる入り口に入るっていうのが俺はすごい、うん、あのぜひやってみた方がいいよって言いたいところです。
なるほど、
うん、まあ、もう一つ特性としてこれ24時間動き続けるん
ですよ、ね、そうですよね、うん
うん、例えば株であれば朝9時から夕方3時でおしまいだったり、うんうん、証券会社がメンテナンスとかいろいろあるけど、
はい、
このブロックチェーンっていうのはこう世界中のコンピューターとつながって絶えず動いてるものなので、絶えず売買もされてて、
うん、
寝てる間でもとにかくこの2009年にビットコインが出てから一回も止まったことがないので、
うんうんうん、
まあ、そこが一つ、怖いけど面白いところですね。
なるほど。いやなんでまあちょっと入り口に入ったばっかではあるんですけどね、これからまたちょっと一緒にいろいろ教えてもらいながらです ね、
うん、ですね、
まずはちょっと楽しんで勉強していきたいなという感じなのと、あと、うん、まあケンジ君がおっしゃってた根幹ってその仕組みの話だと思うんですけど、
うん、
そのビットコインの詐欺だとか、まあ、暗号通貨のこのバズワード的なところに惑わされずに、はい、まあ、どういう仕組みで動いてるもんだっていうところをちゃんと勉強しとけば、うん、そうですよね、うん、これからもっとこう若い人がですね、あの、うん、今までの常識とは違うような考え方をするというよりはそこがもう普通になってくるっていう世界の中で、 そういった仕組みの方が歓迎されるんじゃないかとか、
うん、そうです、
うん、今の仕組みが受け入れられなくなるんじゃないかとか、まあ、そんなことを実際にどうなるか置いといて、
うん、
こう自分でこう、推察して山張って考えていくのが楽しいよなっていう話ですよね。
全くその通りです、
うん、あでもそれはバンドとかアートもそうだよなっていう感じですよね。
そう、この個人の考えか一人一人の常識が変わっていくっていうので、まあ、もうたった10年前にすごいいい例があるなと思ってるのが、
はい、
iPhone3GS っていうのが出たのが多分10年ちょっとぐらいですね。
はい
はいはい、で俺あの時理想のマシンが出たと思ってすぐ買ったんですよ、
うんうん、
だからねやっぱ当時結構現れて、
はい、
うん、そのボタンもついてない使いづらいものを、うんうん、
はいはい、
まあケンジ君新しいもの好きだからねみたいな感じで、うんうん、買っちゃったんだねみたいな感じで、
はいはい、
で俺当時スタジオやってたんであの受付でみんな見られても、うん、来る人みんなに言われたり、まあ、たまにねあ俺も買いましたよって人もいたけど、
はい、
でその時にまさかガラケーっていうものがこんなに絶滅するって多分誰も思ってなかった、
うんはい、あのボタンの必要性ってすごい言われてましたよね。
そうそう、なんだかんだそのフィジカルで触れるところって大事だみたいな、
はいはい、
でも結局 iPhone が開放した情報の量、一般の人に対しての情報の量ってすごい量じゃないですか、
はい、
全員がだって今あの電車の中で映画を 見る時代に、
うん、
なったり、
はい、
そう投資をね電車の中で投資する時代になったりしてるわけで、うんうん、なおかつあ、まあ、そのつまり情報量、情報がすごく平等になったというか、ある部分のところに行かないと必要な情報が絶対ないってことがどんどんなくなってるんですよね、
はいはい、
だから、当然それが受け取れるようになったところにネイティブで育ってきてるその例えば俺の子供だったりは、
うんうん
うん、もう学校でその小学校でタブレット1人1台もらって、
そうですよね、
その Google の Chromebook で、うん、みんながそのポータルの中で動画上げ合ったりしてるわけじゃないですか、
うんうん、
これ当然変わるし、その個人の考え方もで、その変わる方向っていうのは多分閉ざされてる方じゃなくてもっともっとオープンになっていくと思うんですよね、うんうんうん、横のつながりがもう当たり前にある時代という、
はい、
なのでまあ、それに対してビットコインっていうものもやっぱり最初からこう全員に全てが開示されてる、開かれてる仕組みなんですよ、うん、
はい、
そのブロックチェーンというの、
はい、
なのでやっぱりその価値は、価値というかその需要って多分むしろ今から本格的に需要が高くなると思ってます、うん、
すごく素人的な話でかつ具体的なところで聞きたいことがあるんですけど、まだちょっとその辺まで調べきってなくて聞きたいんですけど、はい、まあ、僕今そのメルカリでビットコイン買っていて、
はい、
じゃそれをいざこう現実世界に生かそうと思ったら、
うん、
一回そのビットコイン投資したものをメルカリのポイントに戻すんですよ、う
ん、はいはい、うん、はい、
で実際にそのメルカリのポイントをメルカリの中で使ってもいいし、口座に出金してもいいしっていう形で使える形になって帰ってくるんですけど、
なるほど、はい、
ビットコインって、ビットコインそのまんま決済に使えるところってあるんですか？これむちゃむちゃ素人な質問だと思うんですけど。
あります。
例えば僕らの身近で言うとどこで使えるみたいなのがあるんですか？
俺が、
うん、
使ったことがあるのはビッカメラです。
ああそうなんだ。
ビッカメラは、
はい、
もう多分 5,6 年前からビットコイン決済対応してます。
あれ、それはビットコインを持ってるのってみんなこういろんなプラットフォームで持ってるじゃないですか。
うん、
それをどうやって払うことになるんですか？
これはね、
はい、
今マキトが持ってるそのメルカリ上の、ビットコインっていうのはおそらくだけど、俺ちょっとメルカリのビットコインの仕組み知らないので、
はい、
それ多分ね見た目はビットコインだけど実際マキトはビットコイン持ってないことになってるんですよ、
う
ん、
あ、はいはい、
多分メルカリが会社としてビットコインを持っていて、
うんうん、
その割り当て分を表示してあげてるって形。
なるほど、なるほど。いやそうだと思うんですよね。直接多分メルカリアプリからビットコイン決済ができるわけじゃないんで、 そうそうそう、メルカリポイントに戻すっていうのはそういうことなんだと思うんですよね。
そうで、うん、本来は、ビットコインっていうのは、誰でもそのメアドさえあればすぐ作れるウォレットを、
はいはいはい、
ブロックチェーンのウォレットを自分で作って、
はい、
そこに、入れておくのが本来のビットコインの所持の仕方なの、ね、でそれが、例えば、ビットバンクであるとか国内でも、うん、ちゃんと金融庁の認定を受けてやってる取引所っていうのはあって、そこは、はいはい、あの取引所の中に自分のウォレットがあって、
うん、
そこにストックされるという形になってるんですよ、
うんうんうん、
なので必ず自分の、ウォレットのアドレスを QR コードでパッてこう表示できるようになっていて、
なるほど、はいはい、
それを、ビットあのスマホでパッと QR コード出すと、うん、そこに残高がなどの協力情報があって、
はい、
ビットコインはそれを、ビットコインじゃない、ビットカメラは、うん、それを読んで、消す、送金されて終わるっていう仕
組み。ああ、なるほど。そこはもう共通ってことですね、ウォレットの仕組みは。
そうで、うん、実はすごい仕組みとして近いのは PayPay なんですよ。
はいはい、
PayPay もあれ個人間でも送金できるし、
ああそうですね、
お店でも使えるけど、あれって要はみんなそれぞれウォレットをただ持ってて、財布を持ってて直接やり取りもできるし、はい、支払いにも使える、支払いイコールそのお店にもウォレットがあってそっちに行くだけの話。
なるほど。
そう、それがそのビットコインの本来の仕組みで、
うん、
ただまあメルカリはやっぱりその間口を広げるっていうか分かりやすくするために、
うん、
そういうあの逆に言うとそのウォレットの知識とかなくても、
そうですね、
ビットコインに換算したら今この分のポイントがありますよっていう自社のポイントをビットコイン建てで見せてるっていう形だと思います、う
ん
う
ん
う
ん、あ、なるほどなるほど。いや、なんかよくわかりました。それで
なのででも入りとしては悪くないし、ただまあ一つだけちょっと怖いのは、
うん、
メルカリが会社としてやばくなった時に、
あ、そういうことですよね、
法律というか決め事になってんのかちょっと分かんないかなっていうぐらい。
なるほど。そのままビットコインをビットコインとして保持させてもらえるとは思えないですよね。そうなのか、うん、何だか取り決めがあるんでしょうね、うん、ちゃんとあれを読んでないけどっていう感じですね。
そう、おそらくだけど、はい、その、はい、あくまでメルカリの発行するポイントの方が軸になってるん
で、そうでしょうね、
気がする
。わかりました。なんでそう、僕も手っ取り早くやれるからまずメルカリで始めてみたんですけど、
うんうんうん、
なんかちょっとどっかの段階ではそういう風に、なんていうかスタンダードなウォレットを自分で持つような方向でですね。
そうそう、あのこれまた驚くぐらい簡単に作れるんで。
ああ、そうなんですね。
そうだから、うん、アフリカとか結構そういうむしろ銀行口座は作れないんだけど、スマホだけはあってなんとかネットにつながる環境があるっていう人たちがすごくこれ助かるんですよ、あの暗号資産系はね、ブロックチェーン。
なるほど、はいはい、
うん、何より、そういういわゆる後進国の人たちって、貯蓄するっていう概念がない。
うんうん、
なぜかといえば銀行口座も持てないし、
はい、
だからこれがその暗号資産のウォレットを持つと簡単に貯まるっていう概念が覚えられるらしく、うん、
はい、
そう、それが実はすごい、そのむしろどちらかというと経済的にやばい国とか、まあ、結構その貧しい人たちが多い国ですごく重宝される、うんうん、それさえ知っとけばかなりその助かるっていう面が大きい。
はいはい、
っていうのが実はあります。
なるほどね。じゃあ投資の話ここまでで、あとですね、音楽っていうところではあるんですが、まあ、僕がせっかくケンジ君と話すということではあればポッドキャストの話をですね、
はい、
いろいろ、まあ、これは逆にケンジ君にですね、
うん、
ぶつけていって、まあ、こんな状況だから、はい、もしかでやっぱりポッドキャストをこう見ていくっていうのはいいんじゃないですかっていうですね、そういう話ができればと思うんですけど、
うん、
今日残りの時間でちょっと話したいのはポッドキャスターはどんな風に録音してるのかというのって、いろんなポッドキャスト聞いてたら話してる時とかもあるし、ところどころ単発でこう、そういう記事があるっていう時もあるんですけど、なかなかみんながどうやってるのかなって見えてこないものなんですが、この今日のトピックに挙げたリンクにあるですね、これは、はい、音声広告 とかをやられているオトナルさんっていうですね、会社もポッドキャストのとこにもすごく力を入れている方なんです、はい、会社なんですけど、
はい、
そこがですね、まあ、あのポッドキャストのランキングやってるってこともあって、それぞれの配信者にいろんなアンケートをやっててですね、はい、その中にもうまさに僕とケンジ君が見るべきであろう記事があってですね、ポッドキャストはどのように録音しているのかのところの愛用のマイクはっていうやつですね。
あ、はい、
これね結構興味深いんですよ。でいろいろですね、愛用のマイクはっていうアンケートに対して、
うん、
まあ、SM57 ですとかですね、
うんうん、
iPhone の純正イヤホンですとかね、
うん、
そう結構、まあ、あの iPhone で十分できるよっていう人たちもいて、
うんうん、
まあ、実際そうなんですよね。実際あの始めようと思ったらハードルそんなに高くしたくないので、
うん、
ポッドキャストなんてですね、あの iPhone と標準 の、 あのイヤホンマイクで十分始められるんですよ、
うんうん
うん、っていう風にやってる人もいるし、やっぱりもうちょっとあのいいやつですね、シュアの MV5 とかですね、今は多分 MV7 っていうのが一番新しいんだと思いますけど、
うん、このシュアの MV5 使ってる人のポッドキャストのタイトルが俺気になってしょうがないん
ですよ、うん、セーラジオっていうやつね。
これはまあでも、はいはい、いろいろマイクの選択肢幅広いですね
そう、みんないろいろ使ってるなって感じですよね。 あとあれだ、イエティの人も
多いですね。イエティね、
うん、
ひろゆきさんもイエティだね。
あ、はいはい、うん、イエティはなんかよく、指向性の面を間違える人がいるっていう話が多いやつじゃなかったでしたっけね。
あ、そうそう、ちなみにこの間ニューナカのストーリーズのツイッターでちょっとつぶやいてるんですけど、はい、7年前に俺が出演した時のマイクがイエティだったんです。
あ、そうでしたよね、そうだそうだ、うん、はい、
そうそう
そうそうそう、イエティの人多いんですよね。
うん
うん、まあ、そんな感じで結構ざっと見ると Shure の MV シリーズとか、
うん、
まあ、iPhone のイヤフォンとか、
はい、
まあ、5%57 っていうのが多いのかなっていう感じですね、
うんうん、ここはその、うん、その人の環境による部分が大きそう。
そうですよね。あと、まあ、あの始めるときに相談した人、
ああ、確かに、
あの依存するケースもすごく多いと思いますね、
あの YouTube もポッドキャストも一つ見てて思うのが、
うん、
やっぱりあの余計な反響入ってるのって厳しいんですよ。
あ、そうですよね、あのそれだけでちょっと聞くの嫌だなって思いますよね。
そう、例えば、うん、これ結構お風呂でも音声だけ聞くこと多くて、
うんうん、
スマホ、自分の再生してるスマホのボリュームマックスにして、
はい、
入った時にそもそもの元の方で響いちゃってると、お風呂でさらに響いて、あのもう内容が聞き取れなくなっちゃうんだよね、はいはい、そう、だからあのその面から言うと、まず間違いないのは、うん、この iPhone 純正の話すための、はい、あのイヤホンってあれ絶対響かないから。
あ、そうですね、
うん、一つ、うん、あの合理的な選択肢だなって今パッと見て思います。
そうなんですよね。
ただ俺はあれ使ったことはないんだ
よ。はいはい、あれ結構あの何ですかね、ラジオ局の人たちとかが、
はい、
コロナになった時にリモート出演っていうのが一気に広がったじゃないですか、
うんうんうん、
でその時に誰もがこう家に録音設備持ってるわけじゃないから、
はいはい、
iPhone のイヤホン持ってますかっていうふうによく言ってたっていう話を聞いたことありますね。
あ
れが一番いいんですよっつって。
なるほどね、でも確かにそうだと、
はい、それぐらいこう信頼の品なんですよね、あれはね、
うん、やっぱりあの、うん、他の選択肢に行こうとしたら一気にめんどくさくなるよね。やっぱりマイクをまず単体で買わなきゃいけないってことは、
はいはい、
まあ、イエティとかみたいにスタンドと一体型だったらいいけど、基本的にはマイクスタンドもいるし、うん、ケーブルもいるし、
そうですね、
受け止める口もいるしで大変ですよね、
はいはいはい、これがまあマイクの話、
うんうん、
であともう一個あったのが、機材の話、まあ、機材というのは要は録音ツールの方ですね、マイクではなくて、
はい、
ですね、この辺に書いてあるのは、はいはいはい、キューベースを使ってますとかですね、
うん、
なんかもうむちゃむちゃいっぱい書いてある人もいますけど、ロジックプロを使ってるとか、
その下の神田沙織さんって方はポッドトーク P4 だから、
あ、本当だ、
早くも ライバルというか、
ライバルというか、いや、ポッドトラック、ポッドトラック使ってる人めちゃめちゃ多いですよ。あのこの辺ももうポッドトラック4めっちゃ便利ですとか書いてあるんで、うん、やっぱりポッドキャスターにはですね、ポッドトラック P4 おすすめですね。
うん、うん、
この人もズーム P4、 まあそれか、まあもともと音楽とかやって、あ、オーディションってあれですよね、アドビーですっけ。
オーディションは何だったっけ、これフリーソフトじゃないっけ、違うかな。
あそうでしたっけ、うん、これオーディションの人も多いですね。あとフリーソフトこっちですよね、多分オーダーシティです、ね、
オーダーシティか、はい、そうだそうだそうだ。
でこっちが多分アドビーのオーディションだと思いますね。
なるほど、うん、うん、あでもプロツールスね、
うん、とかガレージバンドっていう人もね、どっかにいましたけども、あ、この辺か、ガレージバンドで編集してますとか、
はいはい、
うん、なんかまあいろいろではあるんですけれども、まあある程度傾向はあるのかなっていう感じですね、うん、だから編集ってポッドキャストを、うん、何も録音のとかの知識なくて始めようと思ったら、まあ一番困るところでしょうね。音を取った後どうしたらいいの、
本当に、あの特に前回ちょっと話したけど、俺 MTR で撮ってたけど本当しんどかったです。あの波形が全体で見れないんで、
はいはいはい、
もうどこで盛り上がってるとか全部聞かなきゃいけないんですよ。
な
あ、だからもう本当厳しくて。
そうですね、
あ、うん、まあそれに比べたら絶対そのパソコンの画面に出てくれる方が楽なんだろうなとは、
うん、そうですね、
うん、
そう、まあ、こんな風にですね、ポッドキャスターはこう機材のことを、まあ、すごい詳しい人もいますし、
うんうん
うん、あと、まあ、全然そういうことを知らずに始める人もいますしっていうところで、いろいろではあるんですけどね、まあ、でもさっき、まあ、ケンジ君も言ってた通り、あの、うん、音質ってすっごく、まあ、耳だけのメディアであるからこそですね、
うん、
むちゃくちゃ大事で、まあ、すごい金かける必要はないんですけど、
うん、
ある程度さっき言った反響がないとかですね、ファンの数が少ないとか、うん、まあ、はっきり喋ってることが聞こえるとか、
うん、
そういうところは担保しとかないと、こうプレイボタンを押した瞬間に、あ、ちょっと嫌だなと思われるっていうのはね、あり得る話なんですよね。
うん、あれ結構ね、うん、ちょっと怖いですよね。
ね、そう、そんなね、あのデータもありますんで、こういうちょっとデータとかを元にですね、いろいろこう、うん、ポッドキャストの話とかもこれからしていきたいなって思ってます
んで、ここはやっぱりあのもしかのブースで、あの、うん、ポッドトラック P4 で撮るのはすごい楽しみですよね。
そうですね、
どういう
どんなことになっちゃうのかっていうのがね、
うん、
はい、すごいそこは楽しみにしてますね。はい、じゃあケンジ君、そんなとこですかね。今日はね、だいぶまた喋らせていただきまして、やっぱりこういう風にですね、あの、はい、1回のあの収録は1時間ぐらいきっちりですね、
はい、
あの喋ったものを出したいなと思ってるので、
長すぎないか、大丈夫か。
あ、いいんですよ、こういうのはね、僕もポッドキャストの聞き方ってそうなんですけど、
うんうん、
あのやっぱ流し聞きしてもらえばいいと思ってるので。
あ、でもそれ、そういうのを聞きたい時あるよね、うん、なんかしながらとかね。
うん、それなんですけど、まあ喋ってる人たちがこう熱持ってやってれば、あ、いいんじゃないかっていう感じなんでね、はい、このまままた付き合っていただきたいと思います。
ありがとうございます。
今日ね、また消化できないトピックもいっぱい出てきますんで、出てきましたんで、あの、うん、あと僕がネームカード作ったとか、そういう話とかいっぱいあります。
あれね、ちょっと話したいっす、はい、素晴らしいことしたなと思った
あ、じゃあちょっと話しとくとですね、
うんうん、
今まで作ったことなかったんですけど、まあ、ポッドキャストをずっとやってて、うん、
はい、
まあ、この間もしか行った時もそうですけど、うんうん、こういうことをやってる人なんですよって紹介してもらったりとか、あの、何やってるんですかって聞かれた時とかに、うんうん、まあ、ポッドキャストやってんすよねって言って、うん、どういうやつですかって言ってこう名前とかを言うのもいいんですけど、
うん、
まあ、若干長いし、名前が長いしですね、
うんうん、
あと、まあ、あの初めて会う人にですね、じゃあちょっと URL 送るからLINE 教えてくださいっていうのもなかなかね、
うん、
ちょっとね、相手に抵抗がある場合もあるでしょうから、そういう時にスッとこう名刺を渡せるといいんじゃないかと思って、
うん、
はい、それでもう本当にシンプルにですね、これまたツイッターのリンクとか貼っておきますんで見ていただきたいんですけど、シンプルに夜中のストーリーズとだけ、真ん中にドガンと ロゴが書いてあって、
はい、
ニューナカのストーリーズポッドキャストと書いてあって、その配信サイトのですね、QR コードが爽やかに、隅っこの方にあるっていうだけの名刺をね、
あれ爽やかでいい
爽やかですよね、はい、100枚、作ってですね、これね100枚で2000円でした1枚20円
これちょっと次回もしかに来てもらえるときに、
はい、
10枚か20枚ぐらい持ってきてもらえれば、
あ、ありがとうございます、
置きます、
置いてきますんで、
で、はい、僕もたまに出演させていただいてますって感じ、
置いて、あ、それいいですね、ぜひお願いします、
これ場所があるからできる、
はい、そうですね、昔のライブ置いてもらえる、
そうそうそう、ライブハウスのフライヤーと同じ、
はいはい、いいですね、はい、そういうこともね、だから今までやったことなかったことなんですけど、まあ、ケンジ君と最近話して、やっぱもうちょいとですね、ちゃんと盛り上げていかなきゃいかんなっていうか、まあ、せっかくやってるんだから聞いてもらえるようにやっていかなきゃいけないなっていうふうに思ってますんで、
うんうん、
そんな動きの一環ですかね、
やっていきましょう、俺もそこ結構ね昔から足りてないところで、
はいはい、
実際の作業はするんだけどなんか PR をしないという謎の習性があって、う
ん、あるんですよね僕らね、
そこはね、はい、もうちょっとはい、ぶっこんでいかなきゃいけないなと思ってます。そうそうそう、
は
い、
なんかかっこいいことやってれば勝手に伝わっていくもんだと
思うんだよ
ね、いうふうに思ってしまうので、
そう、それがね、なかなかね、
そういう人もいます、
そう、俺よくそれ自分でそのたまに言われるんですよ、その田村さんも30年近く音楽やってるって話だけど、はい、今まで何やってきたんですかみたいなこと言われた時にシャドーボクシングです一人でこうずっとシャドーボクシング続けてたら気がついたら30年ぐらい経ってました
って
そうそうそう、作品はリリースできないし人のねお手伝いをよくやるんだけど、
はい、
うん、でもやっぱり逆に言えばいつでもこう試合に出ようと思ったら出れる今状況なんで、
う
ん、そこは
そうです、ね、
ガンガン行こうぜっていう作戦で、
いいですね、
作戦でいきましょう、
了解です、
我々お互い多分もう一回そういうなんだろう、試合に出るステージを場所はもうそれぞれ見つけた状態でまた会えたと思うんですよねそのこのポッドキャストっていう場所もそうだし、
そうですね、
なのでここはガンガン行こうぜと、うん、
はい、もう行くしかねえだろうっていうことでね、
まあ本来、
はい、
牧人先輩の方が俺よりだいぶ熱い男だっていうのは僕知ってるんでしっかりついていきます、
ありがとうございます、うん、いやもうそうですね、だからうん、ちゃんとですね、まあ、戦略的にっつったらやらしいんですけど、
うんうん、
せっかくやってるんだから、広がるようにやっていこうという気持ちですね、それをもう一回持ち直してやりたいと思いますんで、
うん、ですね、
はい、引き続きご協力よろしくお願いします、
こちらこそよろしくお願いします、
は
い、
じゃあ今日はここまでにしたいと思いますんで、また近々お呼びしますんで引き続きよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、
はい、はいはい、ありがとうございました、
ありがとうございます。